ジアンパラダイスポッドキャスト。
今回は7月17日にオンライン上映した台湾映画千年一門のワン・ワン・ロー監督のインタビューをお届けします。制作の経緯や各地の取材、アニメーションと実写の融合についてほか、たっぷりとお聞きしています。
監督はいつからこのチェンウェイさんに興味を持たれたんですか？
其实是这次的监制王诗先生，他在2017年大概十月左右打电话给我，然后他问我说，你认不认，有没有听过郑问？然后其实那个时候我是跟他说我没有，我不知道，我不认识郑问是谁，我没有听过。那我印象非常深刻，他打电话给我大概是十月初。然后十月底我就去了东京参加东京影展，就是那年你因我上一部片子他有参加东京影展，那也是在这个时间之内一直去查郑问老师的作品，那才慢慢认识他是谁。所以其实你问说什么时候开始知道郑问老师，真的是在他打电话给我那时候才知道的。
実はこの映画のきっかけ、最初の始まりなんですけれども、プロデューサーのワン・シューさんから、2017年の10月に初めに電話をもらいました。でその時に王さんからチェンウェンさんという方は聞いたことありますかっていうふうに聞かれて、で実は私は聞いたことがありませんというふうにその時は答えました。で確かそれがですね、10月の初めぐらいだったと思うんですけど、その年の10月の末に私は祇園の作品のために東京映画祭に行きました。で、ちょうどその間ずっとチェンウェンさんのことをずっと調べていました。なので、いつから興味を持たれたのですかっていうふうに聞かれると、それは本当にこの王さんから電話をもらった2017年の10月のことだと思います。
そうだったんですね。私はてっきり監督が興味を持たれていて、このチェンウェンさんを記録したいって思ったのかと思ったんですが、そうではなかったってことなんですね。
不是，这一次主要的，像我上一部片呢，就是我自己对电影声音这个题目有兴趣，然后主动找到了我的被摄者，然后开始等于是一个独立制片，就 independent 的去制作这个电影。但是这一次的制作条件比较特别，它主要是由监制和郑问的弟子，郑问之前的助手们，他们发起想要为郑问老师在故宫办一个展，那这个展本身会需要影片，所以一开始其实本来只是非常单纯的想要为这个故宫的展览拍一段短片，或者是技法老师以前生前的技法的示范。但是刚好找到这位监制王师呢，他本身是郑问的忠实粉丝，他年轻的时候就是看郑问的这个漫画长大的，那他也是我之前拟音的发行公司的老板，那我们之前在拟音合作的很愉快，他提出来说郑问老师只帮他拍那么就是这种短片型的实在太浪费了，应该好好帮郑问老师做一部完整的电影记录电影，所以他就开始找导演。那他反正他打给我的时候呢，我开始查郑问老师的作品，我觉得至少在那个时间点，我觉得每一部纪录片就是说导演跟被摄者之间会在哪生命的哪一个时间点互相遇到，是一个缘分，而且说不准的。那个时间点呢，我也在思考，那个时间点我在思考，就是我拍纪录片已经拍了蛮长一段时间了，那还有什么新的可能性，还有新的挑战和新的突破。那时候听到郑问老师的案子的时候，第一个最大的挑战就是他已经过世了，那他已经过世了的纪录片要怎么拍，我就当时很想挑战看看。再来就是他的画真的非常非常厉害，我觉得这个是非常适合在电影荧幕上呈现给观众看的，那要怎么样把它表现出来，也是我当时想 挑战看看的东西。
この映画のきっかけは、私が自分で思いついてやりたいといったものではなかったんです。で、私の前作、擬音の時は、私がこの映画の音楽っていうものにすごく興味があって、この、取材対象を自分で見つけて交渉して、インディペンデントという形で映画にしました。ですが、今回はまたちょっと違っていて、今回の映画のまずきっかけっていうのは、プロデューサーのワンさんとチェンウェンさんの助手たち、がその時に呼吸でもうすでにやると決まっていた展覧会のために短い映像を作りたいっていうところから始まったんですね。で、短い映像を作りたいので、まず王さんがどういうふうに作ろうかというふうに考えて、で、同時にこの王さんっていうのは、そのプロデューサーの王さんがもうチェンウェンさんの大ファンで、小さい頃からチェンウェンさんの作品を見て育ったという方だったんです。で、その方がせっかくチェンウェンさんの記録を残すのに短いバージョンで撮るのはもうもったいない、それはすごくいろんなものの無駄遣いになると思って、どうせだったらちゃんと長編にしてしっかりと記録を残しましょうというふうになって、監督を探そうというふうになりました。で、一方で私はこの王さんと、前の作品が、王さんは配給会社の社長だったんですけれども、一緒に仕事をしてすごくいい仕事ができた関係性だったので、王さんから言われて、まず私は、このチェンウェンさんのことを調べてみようと思っていろいろ調べました。で、ドキュメンタリーっていうのは、ドキュメンタリーの監督と対象者の間っていうのはすごく縁があるものだと思うんですけども、今回私実は今までこう何作品もドキュメンタリーは撮ってきて、何か新しいこと、新しい挑戦、何か自分を突破できることができないかっていうふうにちょうど思っていた時期で、で、このお話を聞いた時に、まずこのチェンウェンさんのドキュメンタリーっていうのは2つ挑戦のしがいがある点があると思いました。一つは対象者がもう他界されているということですね。で、他界されている人をどうやってドキュメンタリーで記録に残すかということが一つ。で、もう一つの挑戦しがいがある点というのは、チェンウェンさんの絵が本当に素晴らしいので、こういったものを映画の中でどのように表現して観客に伝えられるかということは、とても挑戦しがいがあることだと思いました。
还有另外一个挑战就是团队合作。就是说之前我参与的纪录片比较是很小很小的团队，大概三到五人左右，我们可能就完成整部片。然后甚至我自己做独立制片的时候呢，几乎从头到尾有非常非常多的事是我自己做的。那当然这个有好处，就是我可以掌握的程度很高，但是我这次就非常想挑战另外一件事情，就是纪录片的规模能不能像实际电影团队剧情片一样，它是一个分工的状态，那并不是从头到尾什么我能做的我就自己包下来，而是与不同的艺术家，比如说摄影师啊、配乐啊，或者是动画设计，就跟各个领域不同的专家们合作。那这次的整个团队真的变得非常的庞大，就是像我们片尾字幕就跑了超级久的。那我觉得这整个种种因素加起来，导致我那时候觉得，哎，这是一个很好的机会，那我想试试看。
もう一つ挑戦しがいがあるなと思った点がありました。それはチームでの仕事ということですね。今まで私がやってきた作品っていうのは、すごくすごく小さなスタッフでやってました。で、大体3、4人でインディペンデント映画でしたので、もうほとんどのことを自分でやるっていうスタイルでやりました。で、まあそれにはいいこともあって、いろんなことを全部把握できるっていうことがすごくいいことだったんですけれども、今回はそのやり方ではなくて、本当に一般の映画のような規模できちんと分業して、それぞれのプロフェッショナルな人たちと一緒に仕事をするっていうことをやりたいと思いました。例えばカメラマンとか音声さんとか CG の人とかですね、それぞれのプロフェッショナルの人とみんなで専門性を持ち合って作るってことに挑戦したいと思いました。なので見ていただくと分かるんですけど、私たちの映画のエンドクレジットはすごく長いものになっていて、本当に大きなチームとなりました。この大きなチームで仕事をするってことが自分にとってはすごくいいチャレンジだと思ったので、これを受けることにしました。
でもそういう今までにない大きなプロジェクトで監督お仕事をされる中で、なんかこう戸惑ったりとか困ったなって思ったことはなかったですか？
现在问题比较是针对团队，团队的话，我觉得沟通变成了最重要的事。那 就是以前呢，可能我自己要很会做某件事，但是现在变成我要如何跟这方面的专家沟通，表达出我内心中希望呈现的电影的样貌。那我觉得这次非常幸运，就是这个团队呢，有的人虽然是第一次合作，但是怎么讲，就有点像你要针对不同的人寻找不同的沟通方式，让对方能够理解你的想法。那基本上我觉得这次我们团队的合作是真的很好，而且很怎么讲，有很多加成的效果。所谓加成就是说比如说我丢出了某种拍摄的方法，在现场呢，这个摄影师就会想到另外一种拍法，他就会说那我们来试试看，哎，我就发现这是我完全没有想到的，然后就让他试试看。那这也是我第一次跟灯光师合作。灯光师因为在剧情片就是很一定会需要灯光师嘛，但是在纪录片我们很难，因为那个剧组如果那么庞大的话，整个移动会非常花时间，机动性不高，所以纪录片我们比较常仰赖自然光，就是比如说采访的时候就让你坐在窗户旁边这样。那可是这一次呢，因为我们在影片里面有非常多是拍摄郑问老师的画作，那他的画作呢实际看到的时候是非常震撼的，因为他的画很小，大概就只有 A4 那么大，大部分的画就是很小，然后他的画不是完全平面的，是有凹凸起伏的，它会有颜料的质感，或者是他自己会加很多奇怪的材质，他会使用塑胶袋啊，他会使用油漆啊，这些材质，而这些材质我们在纸上看得到，可是我要怎么透过摄影机把它呈现出来。那我就印象很深刻，摄影师都会看到他的画就会被启发出新的拍法，然后灯光师也会想尽脑汁我们应该要怎么样打出漂亮的光线，让这个材质的部分呈现出来。
まずこの大規模大きなチームでやったことでの困難っていうことについてお話しすると、本当にコミュニケーションを取るということの難しさを分かりました。今まで私はいろいろ小さなチームでやってたときは、大体のことは自分でできたんですね。でも今回のミッションっていうのは、この自分が映画で表現したいものをそれぞれのプロフェッショナルの人にどのように伝えるかっていうことが一番課題だと思いました。ほとんどのスタッフとは今回初めての仕事だったんですけれども、結果としてはそれぞれの人にみんな違うやり方でコミュニケーションを取って伝えてっていう形で結果はうまくいきました。普通ドキュメンタリーは予算がないので、照明っていうのは使わないで自然光合で撮影することが多いんですけれども、今回はどうしてもこのチェンウェンさんの作品、絵の作品をしっかり綺麗に見せないといけないということで、照明さんが入ったんですね。で、チェンウェンさんの作品っていうのを見ていただくとわかると思うんですけれども、大体が A4 ぐらいの大きさのものなんですね。で、目で見ると本当に素晴らしさっていうのがすごくわかるんです。例えば表面がデコボコしていたり、それは顔料でのデコボコさだったり、あとチェンウェンさんが使っていたいろいろな特殊なものによって描かれていた。例えばビニール袋とかペンキとか、そういったものを使って描かれていたので、目で見るといろいろな面が見えるんです。デコボコしていることとか。でもそれをいかにカメラを通して表現するかっていうことが今回の課題だなと思って、そこをコミュニケーションを取ってやりました。で、一つ今回こういうふうにコミュニケーションを取って、すごく自分で良かったなって思ったことがあったんですけれども、自分でやらないで、みんなでやって良かったなって思ったことは、例えば私がカメラマンさんに、こういうやり方どうですかっていうふうに提案したときに、カメラマンさんが、でも例えばこういうやり方どうですかって他の案を提案してくれて、それは全く私が思いつかないような方法で、やってみたらすごい素晴らしかったってことがあって、で、同じように照明の方も、本当いかに、チェンウェンさんの作品を素晴らしく映すかってことを考えてくださっていて、なのでこういうチームでやって本当に今回はいい結果になったと思います。
そして今回は前回の祇園と同じように台湾だけでなくって海外にもあちこちこう監督が足を運んで取材をされたようなんですけども、この取材にはどれぐらいの時間をかけたんですか？
时间的话其实非常快，所谓的快是时间点，我们是2018年4月开拍，2018年的6月这个正问故宫大展，就是这个展览就开幕了。那在开拍之前呢，我就有想到一个剧情的方向，就也是大家后来在影片里面看到的，也就是把这个展览本身放在片尾，那最后这些大家在正问生命中出现过的人会最后再来看他展览，也就是我们影片中会采访的这些人最后会再出现在他的展览，然后看着他的画。那这个构想很 OK， 但是我刚刚讲的那个开拍时间和顺序的话，我等于是倒着拍，也就是六月的展览开始，但是我还不认识来看展览的这些人。那尤其是这些日本人，就是讲谈社的这些当年跟正问合作过的编辑们，在展览当天呢，我们只能跟他们先打个招呼，然后跟他们表示我们之后会去日本再拍摄他们。也就是我大家在影片里面看起来可能好像很自然，但是其实我们当天是我们就展览的时候，我们因为完全不认识这些人，所以我跟我的助理导演，我们是一人拿着一个名册，我们去网络上下载他们的照片，然后就是我们就分两组，然后就像去打猎一样，就是我好像拍到谁谁谁了，打个勾，然后我好像拍到谁谁谁，就是那时候是一个打游击战的概念。那回到刚刚江坤小姐的问题，我们是从因为六月拍完这个故宫展了之后，我们开始整理一下我们那段期间很密集的拍的这些东西。我们到了八月我才开始去日本，而且去日本不是直接拍摄，是去看景。也就是这次呢，我觉得因为团队变大，那资金规模也变得比较充裕，那我很感谢公司给我一个很大的空间啦，就是说我们有预算能够先去做看景和预防。所以八月的时候呢，我跟克柔就是我们就两个去了日本，然后跟讲谈社的这些前辈们真的聊了很多，然后他们因为是预防，就不是有摄影机的状态，所以他们什么都讲。那我记得丽媛先生呢，他跟我聊了六个小时还是四个小时，就是因为还有翻译的时间了，但是他真的知无不谈，所以那次的预防和看景其实收获非常大的。那我们日本的拍摄一直到了11月才正式去拍摄，因为回来我要整理我到底要拍哪些地方，我要拍哪些人，我要在哪里拍，我要借什么样的场地，甚至我要找翻译来帮忙。所以我们就筹备工作，然后到11月来拍。那我讲这些都太琐碎了。那江口小姐问的是我们整个制作期的时间，那我们这次呢就是去了日本还有香港还有北京和珠海，就是这几个地方呢大概是到了隔年的一月。总之我们的制作期是11个月，就是不到一年就杀青了。然后这里面还包含同样一个地方是去两次的，因为我要先去看景，我要先去预防。那因为正问的资料太少了，你不实地去这些地方跟当地人谈，去看看他在当地做了什么事，很没有任何资料我可以从网络上找到，那所以就只能这样子一步一脚印的去寻找。大概是这样。
今回の撮影の全体の期間は11ヶ月です。で、その11ヶ月っていうのは、もうもちろんロケハンもありますし、準備の時間とか全部入れての11ヶ月です。で、順を追って説明すると、最初に2018年の4月にクランクインしました。で、2018年の6月に故宮での、展覧会があって、それの時に、 映像を流したっていうのがありますね。で、実はこの4月にクランクインする前に、私はもう全体像っていうのを先に決めていて、で、最後のエンディングに必ずこの故宮の展覧会を開いて、で、そこにずっとチェンウェイさんが生きてきた中で触れ合った人たちを皆さんを招待する。で、そこで見に来てくれてる人たちがいるっていうのを残すのをエンドにしようっていうのを最初に決めていたんですね。で、まあ、このストーリーができましたっていうふうになったので、まず最初6月にその皆さんをお招きして、実はその時私はこの人たちについて何もお会いしたこともなくて、初めての人たち、どういう人かもわからない。で、皆さんは会場に来てくださってお会いしたことがないので、実はネットで顔写真とかを見つけて、で、スタッフ、助手と一緒に、あ、この人、この人だ、この人、この人だって言って、挨拶をして、はい、この人 OK、この人 OK っていうふうに、まあ、チェックしていたようなことがありました。また、時間の話に戻しますと、日本の部分に関しては言うと、実は8月に一度ロケハンに行きました。この年の。で、今回はすごく投資者に本当に感謝したいんですけど、すごく潤沢な予算をいただいて、私にいろいろやる方法を与えてくださったので、日本に関しても一度ロケハンをして、その後撮影をするっていうふうに方法が取れました。で、8月にロケハンをして、例えばその時は通訳と2人だけで行って、カメラも持たないで行って、本編にも出ていただきましたが、講談社の栗原さんという方とは、もう実はまあ、4、5時間ずっと話して、本当に栗原さんもいろんなことをお話ししてくれて、この日本当にこの日本のロケ編を通じて、すごく得たものは大きかったです。で、実はチェンウェンさんっていうのは何にもこう資料を残してなくて、資料がすごく少なかったので、私がこのチェンウェンさんと触れ合った人たちに取材をして、いろんなことを知って、それをさらに調べて撮影をするっていう手法を取らなきゃいけなかったんですね。なので日本に関しても8月にロケをして、その時に得たものをたくさん整理して、11月に再度こういうふうに撮ろうというふうに決めて撮りに行くっていう方法を取りました。こういう形で日本だけではなくて、香港、北京、樹海の全てのところにも行って、全部で、まあ、11ヶ月日本のように2回行ったところもあります。
そうなんですね。講談社のシーンも結構たっぷりあったので、長い時間をかけられたのかなと思ったけど、ちゃんとこのロケ編をしてたっていうのがすごいびっくりしました。
是是是，因为第一个是我们对郑问在日本的生活也很陌生，那我们也去实地走访了他当时住过的地方，然后他常去的地方，那最主要的还是跟讲谈社的这些前辈们多聊，因为我觉得我们有时候啊带着摄影机去采访某个人，那么突然那对方很难马上的就跟我们掏心掏肺，那我觉得你多去了解以后，我怎么讲，因为我们看景呢就我和克柔两个人去就好了，就其实花的钱不多，但是我如果带一整组的人工作人员过去的时候呢，花费是很大的。所以呢，我们第二次实际去拍摄的时候，那个是要算得很精准的，也就是我的访纲要重新列过，而且我会就之前预访的内容挑出希望他们重讲的部分，也就是我希望能够节省整组人的时间，然后能够做到最精准的安排。
とにかくチェンウェンさんの日本での生活っていうのは全然知らなかったので、実際に住んだ場所、住んでいた場所とか、よく訪れていた場所っていうのを実際に私たちで見に行かないといけないと思いました。で、さらに、この例えば、講談社の編集の方ですね、すごく大先輩たちのインタビューに関しては、皆さんにいきなり行ってインタビューしても、なかなかお話を引き出すことが難しかったんですね。で、そのために実際の撮影っていうのはスタッフをたくさん連れて行きますから、本当に費用がかかるし、その時間は本当に無駄にできないと思ったので、逆にロケハンに関しては私通訳だけで行けばよかったので、費用が抑えられたので、そこの時にしっかりお話聞いて、で、私は本番の前にどういうものをもう一度聞くか、もう一度彼らに答えてほしいか、どういうストーリーにしようかっていうことをしっかりと正確に決めて本番に臨むっていうやり方をしました。
还有一个我觉得很重要的就是你记得你那时候帮我们翻译的那一场心态新先生，就是新先生呢怎么讲，就是第一次见面的时候会觉得他比较不爱说话，然后好像比较冷淡一点点，那 我们去预访的时候呢，我觉得也是因为那次预访，我们准备了很多材料，也表现出了我们是真心诚意想为郑文老师拍片的，所以我觉得那次的实际见面彼此建立了信任感。我们第二次实际要去拍摄的时候，辛先生帮助我们非常非常多，包含我们何德何能可以采访到池上辽仪先生或是千叶彻米先生，就是这些通通都是辛先生帮助我们的，所以我非常非常感谢他。
もう一つ付け加えたいことがあるんですけど、講談社のシンさんという編集者の方に取材したときは、実はこの方はですね、ロケハンをしたときに一度話を聞いたときは、まあすごく口下手でお話もすごく少なくってクールだったんですね。ですが、まあその時に私たちは本当にチェンウェンさんの記録をしっかりと残したいんだということを誠実にお話をして、で、おそらくその時に信頼をしていただいたと思ってまして、でそのことを経てから本番の撮影をした時には、このシンさんという方、もともと口下手だった方がすごくいろんなお話をしてくださったんですね。でさらに実は作品の中で出てくるこう漫画家の池上さんとか千葉先生、池上先生、千葉先生の取材っていうのは、このシンさんがすべてセッティングしてくださって、本番の時にはですね、シンさんにたくさんいろんなことを助けていただいて、今本当にシンさんに感謝しています。
そうですか。監督は先ほど今回はとても予算も潤沢だというふうにおっしゃってたんですけども、ネットで見たらオスプロと宣伝のための費用はクラウドファンディングで募集されていたっていうのを見つけたんですけども、これはプロデューサーの方で主導してやってたとは思うんですけども、どれぐらいの期間で達成できたんですか？
我觉得这个先回到一下刚刚讲的团队分工，就是这次我很单纯就是做导演的工作。那在资金的部分呢，就是之前我说打电话给我那个监制王师，他就是负责资金的部分，那他保证我们拍摄的过程都没有中断过，我们没有停拍过，为了资金的问题而中断，他就是想办法让我们拍摄非常顺利，所以其实在这中间我都不曾经去担心过资金的问题，基本上我们的影片算是完全做完了，但是一直到我们的群众募资是到了上映的前半年才开始进行群众募资，也就是去年2020年，其实也是疫情最严重的时候，那时候也没办法上映，然后我觉得就是整个时间配合的也很好，就是那时候大家也不会想去电影院看电影，那刚好呢我们的电影也完成，但所谓的完成就是我们的后制都完成了，可是我们还没办法付钱给厂商所以群众募资的资金呢，除了后面的发行费之外，还包含了我们后期制作的这个费用。那我记得募资时间是2020年的4月，然后到6月结束，募得的金额我记得是有超过1000万台币，但是这里面因为要给这些投资的人回馈的赠品，所以其实扣掉这些赠品的成本的话，可能是一半到三分之一吧，就这个我不是很确定，因为资金的部分我并没有过，但是我侧面听到的大概是这样。
時間で言うと、このクラウドファンディングは2020年の4月から6月までということでやりました。で、実際今回は私がこの作品を撮影するにあたって、本当に監督業に専念できて、資金のものとかはすべてプロデューサーのワンさんがやってくれて、撮影中私は一回も資金の心配をしたことがないという状態で今回できました。で、ちょうどまあ映画が出来上がって、で、それが去年のコロナの時期だったんですけれども、まだ皆さんが映画館にもなかなか行かないっていう、まあ、時期ちょうど重なってよかったんですが、その時にポスプロ費用と発売の費用を得るためにクラウドファンディング ディングをその時にしました。で、4月から6月ぐらい2ヶ月間やって、で、大体その時に集まったお金が1000万台湾ドルぐらいだったというふうに聞いてるんですが、まあ、実はちょっと私もそこのお金の部分は王さんに任せていたので、全部細かくは知らないんですけれども、でもその中からいろいろコストとか払わなきゃいけないものとかを支払って、最終的にそのチームで使えたのは大体半分から3分の1ぐらいというふうに聞いてます。
そうですか。で、この作品の中で特に心を打たれたのが、アニメーションのチェンウェンが実際の風景の中にこう登場してくるっていう、そこが本当に素敵だったんですけども、このアイデアのきっかけ、そして制作過程がとても大変だったと思うんですけども、その辺のお話を聞かせていただけますか。
这个 idea 我也不知道怎么来的，就是在一直在思考。我刚刚有讲到说，因为郑问老师已经过世了嘛，那针对一个已经不在的受访者，一个被摄者，你要怎么样去呈现他呢？那可能开始接到这个案子之后，我就一直在想这个问题。那也因为知道这一次可能会跟动画团队合作，其实我看了蛮多的动画，包含日本的还有欧洲的。那我觉得是有一次看到有一部片是法国的动画，那其中他就有用了一点点这个关于实景跟动画人物的结合。诶，我就觉得说不定郑问老师会适合以这样子的方式呈现。因为第一个，今天当一个撰主已经不在世的纪录片，你怎么保证被访的这些亲朋好友或是过去合作过的人讲的都是真的？因为本人他已经没有办法出来证实或者是否认或者是为自己说话了，那我怎么知道他的就是大家拼凑出来的这个证问是真的证问？所以我一开始就有想过用一个后设的角度，也就是证问老师在看我们拍片的角度，他所以我们剧组是会出现在影片里的，就是可能适时的提醒观众另外一个视角，然后你可以去想想就是关于真假就虚实这些东西的关系。那我觉得这个看我们拍片的郑问老师以动画出现，就更能够符合这个命题，也就是他是虚的，可是大家都会觉得他是郑问老师。为什么？因为他从头到尾都没有讲话哦，而且我没有告诉大家说他是郑问哦，只是可能有一点像。那这个就非常的有趣，而且效果也比我们后来想就怎么讲，你在做之前其实真的无法知道结果会怎么样，但是实际做出来效果其实还蛮好的。那至于难度的部分呢，其实并没有想象中难，而且反而我觉得非常有趣。因为这个技术上呢，我们不是凭空画出来了一个角色，我们是请人扮演郑问，然后再把它转描成动画。那要找谁来扮演郑问呢？我第一个就想到找他儿子，因为他儿子的体型和长相跟父亲其实是很像的。那再来就是这个，就不管观众知不知道，我觉得这个行为本身就是一个致敬嘛，因为我请他儿子来重新诠释父亲。那再来，我们没有人会知道郑问怎么走路，郑问怎么动作，可是他儿子会知道。所以当他儿子在扮演父亲的过程中，其实是某种他对父亲的记忆的重现，很像是他的身体动作的访谈一样。那不止如此，他身上穿的所有的衣服都是父亲生前的衣服，戴的眼镜也是父亲的眼镜，皮带还有甚至拍不到的皮鞋，我也会要求他都穿着。那他的身高是比爸爸高， 所以鞋子对他来讲是不合脚的，可是他都很配合，他都会尽量的，他就是整个都是穿上郑问老师的衣物，所以你在现场其实就会真的觉得好像郑老师跟着我们一起拍片一样。那实际拍摄呢，其实又非常的好笑，非常的有趣，因为他儿子比较高，可是比较瘦，所以我们还要帮他装一个孕妇的假肚子，让他变胖，那这样子才会更像郑问老师。然后尤其呢，郑老师有脸上有皱纹，就是为了这个转描的真实度，我们还做了很多测试。我们发现，我们如果找化妆师来帮他儿子做一些皱纹啊，或者是简单的老妆，那到时候做动画的时候是会更快更顺利的。所以你可以想象，我们带着一个年轻人穿着老人的衣服，画着奇怪的老妆，叫他在香港街头走来走去，就是拍片现场非常的欢乐，就因为就很有趣。所以我觉得就是这个 idea 从开始然后到执行到他后来的呈现呢，我个人觉得是一个是还蛮开心的，就是它的成果和效果，然后我们整个团队也都玩很乐在其中，大概是这样。
このアイデアはですね、まだちょっと私もどういうふうに浮かんできたかっていうのはちょっと今あまり覚えていないんですが、実は最初からこのもう他界をされている対象をドキュメンタリーに映すときに、どのようにこの人を表現するべきかっていうことをずっと考えていました。どのようにすればチェンウェンさんを表すことができるかっていうことをずっと考えていました。で、今回の制作の過程で、いろいろなこう CG の会社の人とかに会ったんですね。日本とかヨーロッパとか。で、その中で一つフランスのアニメを見まして、で、そのフランスのアニメの中には、実際の景色とアニメが融合されて使われていて、あ、もしかしたらこれは今回の作品にマッチするかもしれないというふうに思いました。で、というのも、もう実際この他界されているチェンウェンさんのお友達とか仕事仲間とかがこの映画を見たときに、いろいろなパーツを集め上げて作り上げたチェンウェンさんを本当にチェンウェンさんのようだと思ってもらえるのかっていうところもすごく不安だったので、どういうふうに表現するかというふうに思って、最終的にはこのアニメという方法を作りました。で、その中で、まあ、実際はこのアニメのチェンウェンさんは、まあ、実は私はこの人がチェンウェンさんだということは正式には言ってないんですけれども、まあ、チェンウェンさんは、まあ、アニメで、まあ、フェイクのものですけれども、でもすごくリアルで、みんなから本当にチェンウェンさんに似てるねっていうふうに言ってもらえたっていう、まあ、結果になりました。で、制作の過程で難しかったかどうかっていうことに関してなんですけど、実は思ったよりも全然難しくなかったんですね。で、あとは、とっても楽しい作業過程で、まあ、なんで楽しかったかというと、今回実際に一からアニメーションを作るんではなくて、ある人にチェンウェンさんを演じてもらって、その人を撮って、それをアニメにしようというふうに考えたんです。で、まあ、どの人に演じてもらうかっていうふうに考えたときに、あ、じゃあもう、息子さんに演じてもらおうというふうに思いました。でも、息子さんは、チェンウェンさんの体型もすごく似てますし、あとは、チェンウェンさんがどういうふうに歩くかとか、どういう動作をするかとか、そういうことがもう、彼らの記憶の中にあったので、それを一つ一つ再現してもらいました。で、実際の撮影の日には、チェンウェンさんの洋服、実際の洋服を着てもらったり、あとメガネをかけてもらって、ベルトをしてもらって、あとは、実際映ってはないんですけど、革靴も履いてもらって、で、実は息子さんはチェンウェンさんよりももっと背が高くて痩せていたので、まあ靴も合わないんですけど、それも履いてもらったり、あとはとても痩せてたので、体格が違うのでってことで、こう、妊婦さん用のお腹をつけてもらって、で、ちょっと太ってる体を表現してもらって、で、あとさらに、顔も、チェンウェンさんはやっぱりシワがあったり、年を経た顔だったので、若い息子さんに、現場でちゃんとこうメイクをした後にアニメに作った方が楽だっていうことが分かったので、現場でお年寄りメイクをちゃんとしてもらったんですね。なので、まあ、皆さん想像していただくと分かると思うんですが、香港の街角で若い人がお年寄りの洋服を着て、お年寄りのメイクをして歩いている様子っていうのが、まあ、いかに面白いかっていうことが分かっていただけると思います。で、まあ、結果で皆さんに本当にチェンウェンさんに似ていると、チェンウェンさんのようだっていうふうにまあ表現して感想をいただいたりしました。ですので、最初のまあ、アイデアの生まれたところから、 制作、そして、まあ、出てきた結果に関して全部私はすごく楽しかったし、嬉しい気持ちで臨みました。
そうですか。この映画台湾で公開された時にチェンウェンさんのファンからもいろんな声が監督に届いたと思うんですが、映画の感想とかそういうので監督が覚えてらっしゃるものがあったら教えてください。
因为 我没有 Facebook， 然后也没有 IG， 所以这些如果大家是在网络上留言的，我就比较看不到。但是如果我们有跑戏院做一些与观众互动的活动的话，我第一个都会问他们说，比如说就会有人来跟我讲说，哎，我其实是郑蔚老师的铁粉，然后他影响了我很大很大，然后我从小就一直在看他的漫画。就是当有这样子的观众跑来找我的时候，我都会问他们会不会太长，因为这个片长的长度其实我们自己也很纠结，就是他其实对一般观影的习惯来说真的是比较长，可是我们收集了非常多郑蔚老师的，就又想好好的呈现他，总之就很有趣哦，就是这些铁粉们粉丝们大部分都跟我讲说他们还想要看更多，就是还想要片子再长一点，就觉得好像有很多东西没有办法全部都讲到，那这个是我最常听到的。那有一些粉丝会来谢谢我，那我觉得这个都是让我觉得非常觉得自己做了一件好事啦，觉得我们整个团队拍了这部片，那不管是对郑蔚老师的粉丝，或是对从来像我一样都不认识他的人，有这个机会去认识一个这样子执着的艺术家，这样子为艺术奉献的艺术家，然后我觉得是一个福气耶，就是说我们能够透过纪录片这个媒体让更多人，像你之前应该也没有不知道郑蔚老师，那我觉得纪录片就是一个这样子有魅力的媒体。
実は私Facebook とかインスタとかネットのものをやっていないので、ネットに集まった意見というのはちょっと残念ながらあまり知らなくて、でも劇場にイベントで行った時に、本当に劇場でいろいろなチェンウェンさんの大ファンで、小さい頃からチェンウェンさんに影響を受けながら育ってきましたみたいな方が見に来てくださった時に、私は大体作品長すぎませんでしたかっていうふうに聞くようにしたんですね。まあなんでかっていうと、まあ自分たちでも思っていたんですけど、この作品の長さは長いと思っていて、でも本当にたくさん資料や出来事があったので、しっかりと観客に見せたいと思ったら、まあ、この長さになっちゃったんですけど、まあ、劇場で見るには長すぎると思ってるので、皆さんに長すぎましたかっていうふうに聞いたら、ほとんどの方がですね、もっと見たいって、もっといろんなところを見たいっていうふうに、まあ、おっしゃってくださったのが一番多い意見だったかなと思います。で、もちろん本当にこういう映画を作ってくださってありがとうございますっていう声もたくさんいただきました。で、私は本当に今思うのは、この作品を作ることができて、もちろんこうやってファンの方にありがとうございますって言っていただける結果になったことも素晴らしいと思いますし、あとは私自身のように、もともとチェンウェンさんを知らなかった人に対しても、こういう素晴らしい芸術家がいたんだよっていうことを知るきっかけに多分なれる作品だと思ったので、こういう作品を撮れてすごく素晴らしかったと思います。
然后我还想补充一下，因为到了这个粉丝嘛，就是其实郑蔚在香港的粉丝很多，我们去香港拍的时候我感受蛮强烈的，就是我印象很深刻是在我们去采访刘伟强导演，也就《无间道》的导演，然后我们已经拍完了他的访谈，那就有一个他有一个朋友一个工作伙伴来拜访他，然后这个伙伴是刘伟强导演的分镜师，就专门帮他画分镜的。那就是这一位大叔呢，他才刚从台湾回香港，因为他去看了郑蔚的这个故宫大展，然后他听到我们是从台湾来拍郑蔚纪录片的，你知道一个大叔哎，就是他握着我的手，然后跟我说你一定要好好拍，就是郑蔚对他们来讲的意义非常的深啊，就是对他们的影响都非常的大，所以他只是 第一个。我后来到了中国大陆，还遇到了好多人会这样子跟我讲，然后而且都是用一种有所期待。我不知道当你把这种东西会变成某一种压力，但是也会变成某一种督促你要好好诚恳的面对郑文老师的一个动力。那我不知道每一位粉丝可能都对影片有不一样的感受，但是我觉得至少我们团队做到就是摸着良心觉得我们是很认真的在做这部片。
もう一つ付け加えたいことがあります。実はチェウェンさんのファンっていうのは香港にすごくたくさんいらっしゃって、で香港に行った時に一つ私がすごく印象に残っていることがありまして、で今回香港の劉監督のインタビューをした時に、その劉さんのスタッフでコンテを書く人がちょうどいらっしゃって、でその人がちょうど台北の国球展覧会を見終わって香港に帰ってきたっていうところだったんですね。でそこで私たちがこの劉さんに、このチェンウェンさんの作品のために劉さんにインタビューをするんですってことを知ったら、私の手を握ってですね、すごく年配の先輩が手を握ってしっかり制作してくださいねっていうふうに言われたんですね。でその時に本当にチェンウェンさんが皆さんに与えている影響、意義っていうのがすごく大きなものだっていうふうに感じました。でこのようなことは実は中国に行った時にもいくつか経験しました。でそれがすごく私に対して、まあ、ある意味プレッシャーでもあるんですけども、もう一つの意味として誠実にしっかりとこのチェンウェンさんに向き合わないといけないっていう原動力にもなりました。でまあ、今ですね、チェンウェンさんのファンの方はこの映画を見ていろいろな感想を持たれる方がたくさんいらっしゃると思うんですけども、私たちのチームは本当にしっかりと誠実に真面目にこの作品を制作したということを言えると思います。
シシエ、ありがとうございました。
シシエ、シシエ、シシエ、
いかがでしたでしょうか。決して順風満帆ではなかった天才漫画家チェンウェンの半生を様々な手法で表現し、その抜群のセンスはワンワンロー監督ならではです。いつか劇場の大きなスクリーンでこの映画を見られることを願っています。